に、聖書朗読をいたします。本日の箇所は、出エジプト記7章の1節から7節です。旧約聖書の105ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は97ページをお開きください。それではお読みします。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをファラオに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はファラオの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行う。ファロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって私の集団、私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。彼らがファロに語ったとき、モーセは80歳、アロンは83歳であった。それでは、今朝は、かたくなな心に対処すると題しまして、メッセージを取り入れていただきます。
兄弟の素晴らしい賛美を感謝しています。さて、モーセの生涯を進めておりますけれども、神の召しを受けて渋ったモーセだったんですが、立ち上がりました。そして最初に直面したのは民の失望落胆、自らもまた失望落胆という、失望落胆というのが彼が直面した大きな課題であったんですね。で、一難去って一難で、今回また大きな試練に出会います。それは、ファロ王様の固くなさということなんですね。まあ私たちも、頑固な人とか、あるいはなかなか態度変えないとか、そういう人に直面したりするということは、よくあると思います。どう対処していったらいいんでしょうか。今日は、今日のこの御言葉からヒントを得ることができれば幸いです。一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。モーセがようやく立ち上がって直面した第二の課題は、固くなさに対処するということです。私どもも日常において人を説得をする、あるいは自分とは全く相入れない人に直面する、そういうことがたびたびございます。ほとほと困る場合もありますし、投げやりになってしまう場合もあります。主なる神様、あなたは今日の箇所を通してお一人お一人に語りかけてくださり、またあなたによって力を得ることができますように、御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、3節を見ますと、パロが固くなになったと。パロの固くなさということが記されているわけですね。この固くなさというのはどういう意味かということからまず話を進めたいんですけれども、一般的にも固くなというのはよく使います。で、聖書の直訳はですね、首が固いということなんですね。肩こりですか？いや、そういうことじゃない。そうではなくて、日本語でも言いますね。うなじが怖い。若い人はめったに言わないかもわかんないけども、ここの首筋、うなじが怖い。つまり、頭を下げないということですね。聖書にはしばしば、あなた方は、うなじの怖い民だ。とか、かたくなな民だということが出てくるんですね。で、聖書が、固くなな在り方を まあ、警告もしているわけですが、どんなことに頭を下げないか、また下げるべきか、そういうことを考えるためにも、整理して3つお話をしておきたいと思うんですね。まず、真理に対して頭を下げない。正しいことに素直に受け入れる。自分が間違っているということは分かっても謝らない。これはうなじが怖い、首筋が硬い、硬くなっていくんですね。真理に対して柔らかいというのは我々があるべき生き方ですね。でも硬くなるときあるんじゃないでしょうか。プライドが許さんみたいな。第二の硬くなさは人の人格に対して頭を下げないということです。聖書はピリピの手紙の中で、あなた方は全ての人は自分よりも優れた人と思いなさいとあるんですね。ところが人間として人を見下す、肩書きで見下すとか、あるいはバカにするとか、そういう態度、これは頑なな第二の特徴ですね。第三は神に対して頭を下げない。神の恵みがなければ1分1秒たりとも生きれないわけです。我々は空気一つにしてもそうです。全ては神の恵みによって生かされているんですが、その神を認めない、神を敬わない、神を恐れない、これは頑なあり方であるわけですね。ですから聖書は真理に対して、人に対して、あるいは神に対して頑なであってはならないと教えているわけです。これをまず肝に銘じておきたいと思うんですね。しかし今日の大きなポイントは、説教台にも書きましたように頑なな心に対処する、このところを見るとですね、不思議な言葉が書いてあるでしょう。三節に、私はパロの心を頑なにしって書いてある。ひらがなで私と書いたら、これは神ご自身です。もちろんパロ自身も頑なになるわけですが、ここの書き方は神ご自身が心を頑なにするっていうんですよ。これどういうことなんですかと。これ分かる必要がありますね。つまり神が人を頑なにするということは、慈愛に満ちた神がそれを承知の上で頑なにしていくわけです。そんなことってあるんですか。神には目的があります。で、先週も少し後になってわかるという話をしましたけれども、このことの意味が分かってきます。ちょっと先取りして読みたいと思うんですね。同じ出エジプト記の14章の4節まで言っていただけますか。これはギリギリのところでパロ王様がエジプトにいるイスラエルの民を解放していくというところ辺の出来事になるわけですが、14章の4節、私はパロの心を頑なにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。つまり神がパロの心を頑なにする目的は、誰が神であり誰が主であられるかということを示すためのギリギリの心の状態、その目的のために、つまり神を認めさせるために、あるギリギリのところまでは頑なな状態に追い込むというんですよ。だってね、古代の王国で最大の権力を持ってるんですよ。人間ってね、まあ王様に限らず全ての人がそうだと思いますけど、自分に自信がある間はね、神を認めたり求めたりはしないですよ。基本的にはやっていけると思ってますからね。ですけれども、自分に 限界があるなとかね、頭を打つとかね、何のために私が頑張ってきたんだとか、そういういわゆる挫折経験、主にある挫折経験をしない限りは、人間は神様って求めていかない。ですから、かたくなさというものは、ある意味では、自分の限界を知っていくために、神に対して抱いている感情なんですよ。そのことのために神様はパロの心をギリギリまで追い込むんですね。そうでもしなきゃパロなんか認めないですよ。もうあかんと。もうダメだと。またに神はおられるということをギリギリ固くなになった状態の中で結果として分かっていく。そこまで追い込む。それは闇であるとか、神が愛がないとか、そういうことではなくて、最終的には愛なんです。パロの心を悔い改めさせるためです。しかし、そういう目的のもとに神は人をあえて、かたくなにさせていかれるんですね。かたくなさというものは、ある意味で神を求めていくためのプロセスでもあるんですね。皆さんの中にも、家族の救いのために乗っていらっしゃる方多いと思います。うちのお父ちゃんはなんて、神様のところにこんなや。なんて認めんのや。頑固な人や、こう思う。一生懸命祈っても答えが出ない。もう誰かもわからんなと。そうじゃないんですね。人は本当に神を求めていくためには、自分の限界を知らなければ求めてはいかないんですね。ですから、神様はパロに、私は彼の心を固くなにするとおっしゃった。これは、ある意味で大きな慰めでしょ。パロが勝手に固くなってるんじゃない。神ご自身が固くなにするんです。そこには目的がある。追い込んで、パロに神を認めさせる。世界の王でしょ、古代エジプトは。その王が認める認めないっていうのは大きなことです。奴隷の民、そんな民の主が誠に全能の主であられるということを示すためには、神はそこまで追い込む。まあ、先ほど賛美された土屋兄弟ね、お父様は、大きな病、胆管癌という、その時には症例はあまりなかった病気であったんですね。で、入院をされていました。で、かねがねですね、土屋兄弟はですね、まあ父が救われるようにと願っていらっしゃいました。で、私ももちろんお見舞いに行くわけですね。でね、このお父さんがで私に言われるんですよ。先生、うちの息子、変なこと信じてるんですよ。どんなことですか？あのね、キリストがね、死んだ人間、生き返った、復活したっていう。あんなことってあるんですか？あんなことでよう死んでるなって思う。先生、どう思いますかって。そうですね。聖書は、イエス・キリストが死ぬ中によみがえった。そしてそれは、あの無力な弟子たちが命を懸けて、殉教までして伝えていったメッセージです。お父さんも歴史がお好きなので、キリスト教の歴史をご存知でしょう。殉教ということはもう消すことができない重さですね。そこまでして述べ伝えるというのはやっぱりあったというしかないんじゃないでしょうかね。言ったんです。先生までそう言われますか。そういう方やったんですよね、さん。そのお父さんが信仰を持たれたんですよ。ある意味では固くなさというものに我々が直面するときに、ちょっとこう頑固だなという人間的な思いにとらわれてしまうんですけど、もっと背後に神を認めていくために、心底神 あなたこそ死ですということを告白していくために通らねばならないプロセスを通っているわけです。それが私がパロの心を固くなにするという大きな神のご意志だとしたら、それが分かれば最後に固くなな心を超える生き方、二つお話して終わりたいと思うんですね。モーセももちろんパロの固くなな心に悩まされるわけですが、私たちもまた家族や人々の固くなさに悩まされる場合があるわけです。しかし第一に知っておきたいことは、固くなな心の背後に神の目的、ご意志があることを受け入れなさいということでしょう。今週の御言葉の中に、スズメ一羽落ちることさえ主の許しなくては落ちないと言われました。そんなことでさえ主の許しなしには起こり得ないことだとイエス様はおっしゃいました。だから固くなな心に直面したときにも、ああ、もっと神は別の計画を持って導かれるんだなって思ったらいいでしょうということですね。もっとこの大きな見地、神の味方を受け入れるという、これが第一です。第二は悪乗りしないということです。ちょっと聖書を開けましょうか。箴言26章の4節、箴言26章の4節、第3版は1092ページですね。箴言26章の4節お読みしますと、愚かな者にはその愚かさに従って答えるな、あなたも彼と同じようにならないためだ。なかなか箴言らしいですね。まあ先ほども言いましたように、売り言葉に買い言葉、悪乗りしてしまうっていうことがあると思うんですよ。向こうが向こうなら。でも愚かな者には、これはバカな者という意味じゃないですよ。まあ先ほどの文脈で言えば、堅くな状態ということを持っておられる方には、そのことに従って答える必要はない。この知恵があればどんなに幸いでしょうかね。以前は四日市教会の牧師で、今は愛を作る相愛キリスト教会の牧師をされている堀越信二という先生がおられます。この先生が四日市で伝道をされていたときに、そこは村もであって田舎のようなところなんですね。でキリスト教伝道もなかなか抵抗もあって難しい、そういう中にキリスト教の幼稚園を作りたいとこう思われたんですね。ある意味では戦後のまだ間もない時でありますので、画期的なことであった。ところがその村には大きな神社があって、その宮司がその町内会村長さんでもあるわけです。で、信教の自由ですから、何の宗教でも基本的には認められる。変な宗教は別にしましても認められるわけですね。役所も別に何の問題もない。必要な書類と必要な手続きを経れば可能性ありですよね。ところがその先ほどの村長さんが猛反対するのね。あれは裏がある、何か変なことをやっている、金が動いているみたいな、もうありもしないことをいっぱい並べたって署名運動までするっていうんです。朝出勤のために駅に通う人に、皆さん、キリスト教の牧師が幼稚園を作る、これはとんでもないことなんですから、反対運動の署名お願いしますって言って署名を持っている。で、それを知ったときに、この堀口先生はひどいことをするな、ありもしないことを並べ立てて、よくもこんな反対するものだ、まあムカムカくる。で、一歩家を出ればそういう運動のために動いている人がいるので、もうこういう気持ちがあったんですね。ところがある時、静まってお祈りをしておりました時に、先ほど今週の御言葉、 数年一話でさえ主の許しなくては落ちないという大きな大きな御言葉、ましてや人が反対する、かたくなに反対してきておられる、それも主の大きな許しの中に、許容の中にあることだっていうことを受け入れた。そしたら気分が変わった。ムカムカ聞いたのがもう神の手に委ねるというか、である時にその、署名運動している多くの運動員たちがいて、どうぞどうぞお願いしますって言った時に、その堀越先生のところに出くわしたらしいんです、ね、お願いしますって顔見たら党の本人でしょ。その時に、いやーご苦労様ですって言ってパーッと余裕シャクシャクです。で、その運動はどうなったかって、すべてしまう。役所は見に来た時に、ああこの敷地ですか、いいとこですね、これから日本も民主主義、キリスト教のことも勉強することもいいことでしょう、どうぞ大いにやってくださいって言って許可された。こっちが実は反対運動ばかりか、神社系列の幼稚園を作りたかったらしいんですけど、これは墓地なんですよ。そういうことを考えると、悪乗りをしないで来ていく。家族にもおられるかもわからない、あなた職場にもいるかもわからない、あなたのお付き合いしている方の中にも固くなる人がいるかもわからない。しかし今日見たいことは、その人が固くななのはそうではありますが、もっと大きなところで固くなにさせている、許容されているお方がいるんだ。そしてそれは、あなたが祈り続けていくならば、神を知り神を認めるという方向に行くまでのプロセスの中にこの人は歩んでるんだって受け入れたらどうですか。それが今日の学びで、お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の血の神様、第二のモーセが直面した問題はパローの固くなさということでありました。パローはこれからも何度も何度も心を固くなにし、心を頑固に強硬にモーセにと民に迫ってまいりました。しかし最終的にギリギリのところで認めざるを得ない、そういうパロの姿を後に見ます。天のお父様、これはモーセが直面したパロの問題だけではなくて、私どもにもパロはおりますし、またさまざまな態度に悩まされることがございます。しかし今日御言葉を見ましたように、あなたご自身を知らしめるためにパロの心をあえて固くなな心のまま許容させていらっしゃる、そういう大きな神ご自身の見地を見ます。そのことに立ってどうぞ信仰を持って進んでいくことができますように。お一人お一人が直面していらっしゃる問題があるならば、今日の御言葉を通して強められ励まされ進んでいかれることができますように。御手に委ねて尊いイエス様の名を通してお祈りをします。アーメン。